1日10分宇宙時間をテーマに毎日お届けしております宇宙話。今回は日曜特集ということで、この1週間どんなこと話したのかな、そして昨日出てきたポッドキャストフリークスっていうポッドキャストイベントの話、いろんな話ぎゅっとまとめて、この1週間の宇宙ニュース一瞬で振り返れるようになっております。こちら最後までじっくり聞いていただけたら嬉しいです。それではどうぞ。2024年3月10日、始まりました佐々木亮の宇宙話。このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに、天文学で博士号を取得した専門家の亮が毎日最新の宇宙トピックをお届けしております。本日でエピソードが1248話目を迎えております。本日は日曜特集ということで、日曜日ということは1週間の振り返りをしながら、普段の10分の話じゃ喋りきれないような内容を深掘りしていく、そんな回となっております。なので1日10分とか言いながらちょっとオーバーしてる、いつもよりちょっと長いってマイナスに捉えないでくださいね。特別大放出だと思ってください。ということで日曜特集、まあ1週間毎日毎日ポッドキャスト更新してるから、なんかこう毎日は聞けないなっていうけど、いろんな話聞きたいなっていう人は日曜特集向きだし、あとは普段のやつよりもうちょっと追加で情報欲しいなとか、喋ってないことたくさん聞きたいぞみたいなのがあったら楽しんでもらえるっていう、こうヘビーリスナー向きというところで、どちらにも楽しんでもらえる内容になってるかなと思います。ぜひチャンネルフォローしながら聞いてください。ということで、じゃあ早速振り返りいきましょうか。月火水1242話から1244話までを振り返っていきたいと思います。月曜日1242話では、日本人のノーベル物理学賞を受賞した研究につながっている研究になります。どういうことか、日本人がノーベル物理学賞を受賞した研究の一つにニュートリノの検出っていうのがあります。で、そのニュートリノ検出っていうところが、何によってニュートリノが見つかったのか。ニュートリノって、まあ、素粒子みたいな言われているもので、僕たちが高校とか中学校とかそういうので勉強させられた、あの科学の 元素記号とかバーって見たじゃないですか。ああいう原子レベルのお話よりももっとちっちゃい話ですね。っていうのの一つがニュートリノ。で、これこう想像上はあるだろうみたいな言われてたけど、この2000年初頭の、1990年代かな。80年代だっけごめんなさい、あやふやになっちゃったんですけど、見つかって、でそれを専用の検出器っていうのが、まあ、日本に作られてたわけですよ。ただなかなかこう見つからないっていう中で、見つかったのが宇宙空間で起こった超新星爆発と呼ばれる、星が死に際に起こす大爆発ですね。超新星爆発、スーパーノヴァ、このスーパーノヴァに引っ張られてニュートリノが発生したというようなところの、その爆発、当時話題になったものが今どういう状況になってるのか、爆発から何十年も経った後で、まあ、爆風っていうのはどんどんどんどん広がっていくわけじゃないですか。その広がっていく爆風を研究していくことで分かる新たなこう超新星爆発のその後の研究、ここがかなり加速していったなっていう感じがする、そんな内容を紹介させていただきました。この超新星爆発って X 線天文学とかの中でも非常にこう活発な研究分野の一つなんですよね。研究の分野でいうと、超新星残骸って言われるもの、スーパーノヴァレムナントって言われます。SNR とかって略されて、 僕の周りでもたくさん SNR の研究してる人いたんですよ。で、これ何がわかるかっていうと、まあ、超新星爆発。爆発はその、爆発した瞬間の光が大事なんじゃなくて、まあ、それも大事なんだけど、その後、広がっていく爆風を見ることで、爆発の瞬間何が起きてたのかがわからないものを逆算していくとか。なんかイメージで言うと、右側にはある物質がたくさんあるんだけど、ごめんなさい。喉がガラってなっちゃった。で、左側には全然違う物質が偏ってるとかで、なんかこう、爆発って言っても、全方向に同じだけ物質が飛び散るっていうことではなくて、意外と違法性があるんですね。この違法性を研究することで爆発のメカニズムみたいなところに迫っていったり、あとは星の中にどういう物質が作られていたのかなとか、そういうのも分かったりっていうので、爆発の残骸から爆発を研究するっていうことが結構できるんですよ。まあそんな話が結構展開されてますね。で、この研究が深められていってる分野が X 線天文学っていうところで、X 線天文学に関するこれ研究っていうのをこの後3日間にわたって紹介していきました。1243話から1245話ですね。1243話では、クリズムが注目を集める X 線天文学の4つの柱ということで、これはリスナーさんからのお手紙をベースにスタートした回答です。今、JAXA がゴリゴリ取り組んでいるのが、X 線観測衛星スリムの実験ですね。スリムじゃないや、クリズムの実験ですね。で、このクリズムは月面着陸機スリムと同じタイミングで打ち上がって、ただスリムになんか注目度負けてるなっていう感じはすごいするんですけど、まあそれでも、このクリズムっていうのが狙っている科学のインパクトっていうのは世界中が期待しているしっていうので、まあそこの説明をしていこうとしてたわけなんですね。で、加えて最近 X 線観測の中で注目されているのが、まあ NASA がリードしていた IXPE っていう、これも X 線天文衛星になります。ただ、これは何かっていうと、X 線の光の偏り、変更を捉えるっていうので、その変更を捉える IXPE とクリズムってどう違うのっていう話をこの1243話でしてます。X 線には変更を含む4つの柱があって、そこがどう発展していったのかっていう、まあ歴史的な背景から今どこが熱いのかっていう、まあそこまでカバーして話してるんで、ぜひこちらチェックしてみてください。そして1244話、次の日には、ちょうど今週の月曜日かな、3月の4日にクリズムの初期成果っていうのが出てきました。まあこれ観測したデータがしっかりと公開されて、でしかも研究者向けにこうやってデータ分析できるよっていうデータセットまで公開されたんですね。なんか、クリズムって、約7年前、8年前の、瞳っていう人工衛星が、まあ1ヶ月ぐらいでダメになっちゃって、それの後継プロジェクトなんですよ。で、その瞳っていうのがもう、日本の予算ガーって入れてて、もうこれに結構化学成果左右されるみたいに言ってたのに、1ヶ月でダメになっちゃったんですね。で、僕その頃ちょうど研究始めた頃で、周りの研究者たちがこうやばいやばいってなってるのを目の前で見てたから、データがかなり雑だったというか、なかなか処理が難しかったっていう背景も見てたんですよ。で、そんな中だとやっぱ一般の研究者向けに、内部じゃなくて外の研究者向けにデータを公開するっていうのが結構難しい状況が続いていて、ようやく論文が1個出たみたいな形だったんですね。その論文がインパクトが強かったから、まあ、クリズムっていう次のミッションが、後継プロジェクトが動かせるようになったっていう背景もあるので非常に良かったんですけど、そういったバタつきもなく、 他の研究者にこれからクリズム使うときはこういうデータのこういうところに注目した方がいいよみたいな、こういうデータ触れるよっていうのがちゃんとホームページ上でデータで公開できる、でみんなが分析できる形になっている、これがなんかすごいことだなと思って、僕は結構個人的には感動してましたね、今回のこの JAXA のリリースには。うん、ということで、まあそこら辺の感動秘話をお話ししておりますので、ぜひチェックしてみてください。ということで、ザクッと月火水のお話しましたが、完全に喋りすぎましたねということで、ちょっと中盤の休憩タイムになるんですけど、昨日3月9日、ポッドキャストフリークスっていう大阪のイベントですね。こちら第2回の開催になるんですが、遊びに行ってきました。まあ、僕は普段関東にいるので、大阪は結構遠征だなっていう感じになるんですけど、いやそれでも、こう、行けてよかったなって本当思いましたね。前回も呼んでもらえたんですよ。前回も呼んでもらって、今回も登壇させてもらうっていう形になって、イベントのを成功させるために頑張んなきゃなみたいな感じだったんですよ。でしかも第2回できたっていうのが本当に嬉しかったんですよね。でやっぱり会場めちゃめちゃアットホームな感じで、チケット速完だったんですけど、そもそもポッドキャストやってる人同士とか、ポッドキャスターとリスナーさんとかっていうような関係性の中で、もうみんながフラットに、しかも好きなだけ喋れるお互いがっていうような空間を作ってもらってる感じなんですよ、ポッドキャストフリークスって。なんか他のそのいわゆる商売っぽい感じというかっていうよりは、なんかどっちかっていうとこうみんなで作り上げていく、あの同じ空間のあったかい空気感というか、でそれがマジ素敵で、で古民家をリノベしたみたいなところで、で、あるところではステージで登壇してるのもあれば、あるところではこう、ブースみたいなところでグッズも買えるとか、っていうふうになってるんですけど、こう、去年遊びに来てくれた方とかね、まあまた来てくれて今年も。で、それで、去年ぶりっすねとかって喋りながら、宇宙話、こうやっていっぱい喋れるイベントとかなくてごめんなさいみたいなことをやってたりもしたので、なんかこう、1年ぶりに会えたけど、相変わらず聞いててくれて本当に嬉しいなっていう実感ができた、そんないい回でしたね。で、今回は2回登壇させてもらって、前回もだったのかな。で、今回は、あの、道草をハムっていうポッドキャストチャンネルの道草さんと僕で、宇宙から来た草とかって何みたいな話をさせてもらったりとか、で、そこで書籍化をしてるからね、ビチクサオハムさんは。それで書籍化ってどんな感じなんすかみたいな話をしてたりとか、まあ結構僕らにしかできない話したかなっていうのと。で、あとは、最後、大鳥ですね。そう、ビチクサさんとのやつがオープニングアクトみたいな。一番最初で、で、最後、サイエントークのレンさんと僕で、関西弁を科学するみたいな、そういった話にしていて、ちょっとね、僕は多分関西弁話者を煽りすぎましたね。あの、全然会場にどんぐらい関西の人いるか分かんない状態で、あの関西弁は僕がね、いろいろ本とか読んでみたら、関西弁はこうだから鬱陶しく聞こえるんだみたいななんかそういうのが書いてあって、いや関西弁鬱陶しいですよねみたいな思ってもないんですよ、思ってもないことを喋って。で、そしたら、あ、そういえばどんぐらいいるかわかんないわと思ってアンケート取ってみたら、めちゃめちゃ関西弁話者で、もう僕はなんか10分間ぐらい常に煽り続けて終わってたんだなっていう、通りでちょっと肩透かし感があったんですよね。はい。まあ、滑ってたんでしょうね、きっと。はい。ということで、まあ、そんな、ちょっとね、滑ってるような感じですら、あったかく迎えてくれる雰囲気だったポッドキャストフリークス、第2回まで参加させてもらえて本当に良かったです。いや、なんか、で、しかもこう、僕のポッドキャストを、本当10話とか、20話とか、ぐらいまで、から聞いてくれてる人、あの、リアルタイムでね、うわ、なんか面白いやつ現れたぞ、みたいなので、あの、その当時、こう、僕のポッドキャストを持ち上げてくれた人たちが主催だったりもするし、 あとは、あの主催の中にいるのが森口さん。ワクワクラジオのね。ワクワクラジオなんて、まず森口さんには僕のこのポッドキャストの今、後ろで流れてる BGM とかも作ってもらってるし、あのオープニングのロケットの音とかも、実はワクワクラジオの森口さんが作ってくれてるんですよ。ね、あの本業が音楽関係で、めちゃめちゃもう才能爆発してるんで、作ってもらえてよかったなと思ってて、そしたらこの間のポッドキャストアワードでコメディ部門ノミネートしてるわけですよ。えぐいっすよね。そんなポッドキャストのイベントまでがっつりできて、自分の番組もアワードノミネートしててとか、最強じゃないですか。だからもう僕のこの BGM とかオープニングとかも超プレミアもんですよ。ということで、まあなんかとにかく宇宙話を楽しん、あの支えてくれてる人たちが作ってて、だから僕もあの大阪行ってわーって頑張って喋ってみたいな。でしかも僕が普段できないようなイベントだから、リスナーの人とも喋らせてもらってっていう、なんか僕至れり尽くせりなイベントだったなと思って、なんか恩返しできたらね嬉しいですよね。こうやって活躍してなんかこう恩返しとかができる分にはしたいし、まあそうじゃないパターンでもなんかしらできたらいいなと思ってるんで、とにかくポッドキャストガンガン伸ばして、やっぱ1位ですね、日本1位取らなきゃダメですね。取りましょう、みんな一緒に取ってくれ、取るために動いてくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。ちなみに今 Apple Podcast の日本ランキング51位です。でこれ今収録してるタイミングで見たらすごいですよ。50位、アルコ&ピース。51位、僕。52位、広瀬すず。すごいですね。もう大物みたいですね。大物みたいな立ち位置にいるんで、ちょっとこのスクショだけみんなぜひね、取っといてくれたら嬉しいなと思います。みんなが取りに行った頃にはランキングがガタ落ちしてたら、もうスッとパソコンとして、スッとね、はい、やってくれたら嬉しいです。ということで、じゃあ週の後半の振り返りいきましょうか。週の後半の振り返り、こちら、木、金、土ですね。木、金、土で言うと、1245話。こちらもクリズム、X 線天文学の話です。クリズムが世界を巻き込んでいく準備ができたみたいですっていうので、こちらは、まあクリズム、どんな状態なのか今っていうので、さっき話したデータ公開の部分をちょっと深掘りしたエピソードになります。1244話で紹介されたこの初期成果に関する話は、そのさっき話したみたいに瞳とかそういったところとの関連性の話で角度を話して、1245話ではそのデータが公開されている状態がどういうものなのかっていうのを深掘りしているので、まあさっき1244話の中で話した内容を気になるなっていう人はぜひこちらもチェックしてみてくれたら嬉しいです。そしてその次1246話、これ金曜日ですね。宇宙人の文明を10年後に見つける方法を NASA が発表しましたということで、まあ、NASA が考えている新しい天文学のミッションがあります。で、そのミッションがだいたいこう10年後ぐらいの実現っていうのを目指しているらしくて、で、その中で地球外の文明を見つける、そんな方法があるんじゃないかというのが、まあ期待として書かれている。そんな研究内容を紹介させていただきました。宇宙の中で僕らみたいなこう生命体が文明を作ってるとしたら、どういう環境で、僕らみたいに好き勝手二酸化炭素とか出してたら、そのシグナルって見つけられんのかなとか、そういう話してます。宇宙人系の話好きな人はね、ぜひ、こちらチェックしてみていただけたらと思いますね。そして土曜日、昨日です。昨日は、まあもう昨日のエピソードなんで、もう一個戻って聞いてねって感じなんですけど、飛行機が雷を作っているっていう、知らなかったなと思って、意外とあるらしくて、で、その雷雲の中に飛行機が突っ込んでしまうのを衛星データを活用して避けていきましょうって、そういう研究結果出てきました。研究結果というか実証実験報告ですね。まあ、JAXA のプレスリリースとか見てると、やっぱいろんな活用の内容とかが出てくるので、そんな中で飛行機っていうのはやっぱ 一個面白い分野だなと。宇宙ってめっちゃ高いじゃないですか、地上から見たら。で、そこにより近いところで動いてるのが飛行機ですよね。だよく言われるのは、飛行機でできないミッションが何で、衛星にできないミッションが何で、みたいな。っていう、まあ、お互いをこう、双方的に使っていく立場にあるなっていうのが、この2つの飛行機と人工衛星だったりするから、ここが宇宙側からのサポートで飛行機が助かってる。逆に宇宙でできないから飛行機でやることで宇宙側が助かってるとかね。そういう関係性あるなと思ってお話ししてるので、ぜひね、こちらはチェックしていただきたいポイントかなと思います。きっとこれから飛行機乗るとかっていう人いると思うから、なんかちょっとでもこう宇宙から支えられてるっていう安心感とかね。そういうのも感じてもらえるんじゃないかなと思うんで、ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。はい、そんな感じで昨日までのエピソードガーッと振り返っていきました。3月8日に金曜ボイスログっていうTBS ラジオの生放送に出演してきたんですけど、この話めっちゃしたいと思ってたけど、昨日のポッドキャストフリークスの話しすぎちゃった。やべもう20分超えてんじゃんっていう感じなので、ポッドキャストフリークスの話はちょっと明日しようかなと思います。ポッドキャストフリークスじゃないや、 TBS ラジオの金曜ボイスログの話は明日しようかなと思うんで、明日のエピソードでこちら話されるのぜひ楽しみにしておいてください。そして金曜日、この間の金曜日に僕の連載の新しい記事が公開されております。今回はリアルアルマゲドンということで、アルマゲドン、映画わかりますかね？あのアルマゲドンの、こう、リアル版っていうのを NASA が行ったんですよ、実験として。これがね、結構こう躍動感があって面白いポイントだなと思ったので、これを記事にまとめてます。ポッドキャストでも何度か紹介したことあるんですけど、写真がついてたり一回記事とかで確認するとかなり分かりやすくなってくるんじゃないかなと思うんで、ぜひこちらチェックしてみていただけたらと思いますね。もうアルマゲドンのあの写真がこうサムネイルにバーンって載ってるんで、いい感じだと思います。でしかもこれみんなが読んでくれてるおかげで、日本というか、読みたいっていう集英社のメディアで連載してるんですけど、この連載の中で今ランキング3位とかになってるんですね。嬉しいです、皆さん読んでくれてるおかげかなと。でこれどんな内容なのかっていうのを明日のエピソードでざっくりと話していこうかなと思うんで、ぜひ概要欄の記事しっかりチェックして、そして明日のエピソード聞いてくれたら嬉しいです。で明日のエピソード聞いて面白かったらもう一回読んでもらえると、また違う楽しみ方ができるようになるんじゃないかなという、そんな話の仕方ができたらいいですね。できるかなできなかったらまた指摘してください。よろしくお願いします。ということで、今回は以上にしていきたいと思います。日曜特集をお付き合いいただきありがとうございました。明日もぜひ聞いてみてください。今回の話も面白いなと思ったら、お手元のポッドキャストアプリでフォローボタンの近くにある星マーク、こちらでレビューいただけたら嬉しいです。番組の感想や宇宙に関する質問については、ツイッターのハッシュタグ宇宙話、または Spotify の Q&A コーナーだったり、概要欄のお便りフォームからじゃんじゃんお寄せください。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。